はい、今日は創世記の18章と19章に入りますね。ここでのテーマはですね、神の裁きと憐れみですけれども、早速ですね、この一節のところを読んでみたいと思いますね。18章の一節ですね。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は火の熱い頃、天幕の入り口に座っていたとありますね。このマムレのカシの木っていうのが、まあ以前マムレっていう人がですね、このエモリ人の人で、まあその人と盟約を結んでいたっていうのが書いてありましたけど、そのマムレのカシの木のそばにいて、そして主がアブラハムに現れたとあります。前回私たちが学んだのは、アブラハムが99歳になった時に、私はあなたと契約を立てるというふうに神様が言われた、そのところでした。でその前にアブラハムは、もう確か13年前ですか、その99歳になる13年前にですね、サラの要求によって、女奴隷ハガラを通して、イシュマエルが生まれたわけですけれども、この時アブラハムはもうてっきりイシュマエルを通して神様の約束がなるということをですね、思ってたわけなんですが、そうではないよと、サラから出るものがこの子孫になるんだよというふうに神様が言われました。そして今日主がアブラハムに現れたと書いてある出来事は、この神様に言われて、そしてアブラハムがこの割礼をですね、この自分自身とあとその家族に授けた、その3ヶ月以内ですね、の出来事になります。なんでそれがわかるかと言いますと、来年の今頃、男の子が生まれるというふうに、この主が言われるんですけれども、前回もですね、来年のこの17章のところでですね、来年の今頃サラがあなたを産むイサクと私の契約を立てるというふうに神様が言われているわけなんです。だからその後すぐにこの今日今から読んでいく18章の出来事が起こります。主は現れたんで、あれは現れたんですけれども、どのような形で現れたか、2節をご覧ください。彼が目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った、ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを通り過ぎないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持って参ります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから、彼らは答えて、あなたの言った通りにしてください。三人の人が出てきて旅人だったわけです。でアブラハムがこの旅人をもてなすわけなんですけど、実はこの旅人の三人の中の一人が主ご自身だったんですね。面白い箇所がヘブル人への手紙に書いてあるんですけれども、面白いことが書いてありますが、13章のところにですね、2節なんですが、こう書いてあります。まあ、開かなくても結構ですけれども、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、密会たちをそれとは知らずにもてなしました。って言ってるんですね。密会が旅人の姿になって、現れることがあったんですね。で、その中の三人の、中の一人は主の使い、前も話しましたが、ヤウェの使い、主ご自身であり、そしてその残りの二人が、御使いだったわけなんですけれども、旅人の姿で現れて、アブラハムは、何かそういう、何か雰囲気を感じ取ったのでしょうか。わからないですけれども、こう最高のもてなしをします。まあ、当時の文化、まあ、今のベドウィンの文化もそうなんですが、まあ、アラブ人の人たちもそうですね。 このもてなしということはもうこうほとんど法律のようになっていたんですね。今でもこの例えば旅人がですね、このアラブ人のところに行ってですね、そのやってきたのにもてなさなかったと言ったらですね、そのもてなさなかった人をですね、この広場のところに出してこう連れてってですね、この非常に恥ずかしめをさせるわけなんですね。というぐらいこのもてなすことが非常に大切だったんですね。でそれでこのアブラハムが行いで、アブラハムはそれだけではない、おそらくはこれは神から来られた使いなんだなということをですね、何らかの形で感じ取っていたと思います。それで彼らはそのアブラハムのもてなしにこの受けてですね、このあなたの言った通りにしてくださいと言いました。で6節、そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って行った。早く賛成屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳、これヨーグルトのことですね、牛乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べたと言ってこのもてなしをしています。このような中で9節でサラについてこの御使いが聞いてるんですね。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。不思議ですよね。旅人なのに妻の名前を知っていたわけなんですね。あるいはアブラハムがその妻は誰ですかって聞かれてサラですって答えたのかわからないですけれども、でも次はですね、究極です。10節、すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が できている。サラはその後ろの天幕の入り口で聞いていた。私は戻ってきますというふうに言ったわけなんですけれども、17章の21節のところで、しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるというふうに言っていて、まさにこの中の一人が私がヤーウェ主であるということを、このように話している。非常に不思議な出来事が今ここで起こっているわけなんです。そして、大体この赤ちゃんが生まれるのはこの妊娠してから、9ヶ月ですよね。そして来年の今頃っていうふうに言っていましたから、その12ヶ月の中で9ヶ月が少なくてもなければいけないわけなんですよ。わかりますか。で、まだ妊娠してないわけですから、サラが。だからその3ヶ月そのこのかあの神様にですね、このアブラハムが語られてからですね、その3ヶ月以内のところで、ここで話が出てるわけですね。だからアブラハムはですね、今神様から約束を受けたわけなんですけれども、さらにもう一度ですね、この3人の旅人を通して、必ず生まれるんだよということをですね、確認をするような出来事を神様がこう起こしてくださっているわけなんです。で、これをサラが聞いていて、サラは疑ってしまったみたいですね。11節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。女の道というのが直接です。直訳なんですが、これはもちろん皆さん、わかりますよね。閉経になって、なんですか、更年期を、過ぎて、もう、赤ちゃんが産めるような体ではなかったということです。この時点で、サラは89歳ですね。で、アブラハムは99歳です。そこで12節で、それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。まあちょっと そういうおばあさんになった彼女が心の中でそのようにして笑って言ったわけなんです。アブラハムももうその機能がですね、生理的な機能がもうなくなっている状態で、そんなことができるかと。そして私たちが夫婦の関係をですね、何の楽しみがあってするのかということを今ここで言っているわけなんです。で、13節をご覧ください。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主はご存知でした。この三人の中の一人が主ご自身で現れたわけなんですけど、私はこれは受肉前のイエス・キリストだと思いますけれども、なぜかといったらですね、誰も神を見たことがないというふうにヨハネの一書に書いてあります。ヨハネの福音書の一書にですね、父なる神がですね、こういう形で現れることはありえないわけなんですね。じゃあどなたかといったら、子なるキリスト、受肉前の子なるキリストが現れている。そしてこの神には心の中で笑っていることも見通し、お見通しだったわけなんです。ここすごく大事ですね。私たち愚かにも神様、また、あ、そうですね、神様に隠し事をすることができるというふうに思ってしまうんです。そして、何か悪いことをして、それから神様の前に出てというふうに思ってしまうんですけど、今ここに書かれている通りに、それはないんですね。すべてのことが裸になっているっていうふうにヘブル人への手紙の4章に書いてありますし、そして、詩篇の中にも、いろんなところにですね、この人の心の中をもう思いを探る手話っていうふうにも書いてありますし、そして人は上辺を見るが、主はその心を見るというふうにですね、このダビデが油注がれる前に、このサムエルに主がお語りになりましたし、主は私たちを見ておられます。そして、14節に主に不可能なことがあろうかと書いてありますね。大事ですね。イエス様が弟子たちにこのお話になりました。金持ちが神の国に入るのは難しいということで。そして、金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりももっと難しいというふうに。このイエス様が言われたんですね。当時その大きな、一番大きな動物、その彼らが知られている象ではなくてそのラクダだったわけですね。そしてこの針の穴それつまり不可能だっていうこと、それよりも不可能だっていうふうにイエス様が、金持ちが神の国に入るはそうだと。じゃあ誰が神の国に入ることができるのかって弟子が聞いたら、人にはできないことです、しかし神にはできないことはありませんと答えられました。主に不可能なことはないよ。私たちは自分の頭の中で神様にできることできないことというのを、人間にできることできないことということで神様にも押し付けてしまうことがあるわけなんですよね。例えば風を神が治してくださるということは信じられるけれども、癌を治すことができるということはなかなか信じられない。でも天と地をお作りになった神様が風を治すのがたやすいのであれば、癌を治すこともたやすいんです。同じようにたやすいことなんですね。主に不可能なことがあるか。もう、更年期が過ぎた、その女性に、またその、もう、この、男性の生殖機能もなくなった、そのおじいさんとおばあさんを通してですね、神様は子をお与えになることができるわけなんです。で、もう一度繰り返します。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。で、サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったからである、恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。恐ろしくてですね、っていうふうに否定したんですけども、いや、確かに笑ったとあります。サラもこのように不信仰というか疑いがありました。 で、面白いのはこの新約聖書の中にサラのことについてもアブラハムの他にですね、この書いてあるんですね。ペテロがですね、この本当に美しい女性というのはどういう女性なのかということを話しているところで、心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいということを言っていてですね、そして、第一ペテロの3章の5節に、しかし昔神に望みを置いていた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことも恐れないで善を行えばサラのことなるのです、っていうふうにアブラハムを主と呼んで、サラはこのあらゆるこの信仰によって歩んでいたアブラハムに従っていったわけなんですね。それによってあなた方もサラの子になれるんだよ。サラもこのまあいろいろ失敗とか不完全さはあったんですが、神様はサラの信仰もですね、義とみなしておられて、夫婦ともどもですね、この神様に認められていた人たちであったわけなんです。そしてこの後のアブラハム、この神様に語られて、そして3ヶ月以内にまたこの3人の人を通して、確証が与えられた後のアブラハムの、ことが、ローマ人への手紙の4章の19節以降に書いてあります。ちょっとこれはですね、開いてみましょうか。ローマ人への手紙の4章の19節以降ですけれども、ちょっと17節からですね、ちょっと読んでみたいと思いますが、ずっとこれアブラハムのことについてこの4章全体は書いてあるんですね。だから本当は4章全体読みたいんですが、ちょっと時間っていうかね、関係で17節から読んでみますね。このことは彼が信じた、彼というのはアブラハムですね、信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。ないものをある、光をあれと言ったら光があるのようにお呼びになる。そして彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。大事ですね。私たちに不可能なことが、この立ちはだかっているときに、私たちはその不可能である、人間的には不可能であるということを認めても、無から有を出す神、望み得ないときに望みを抱くことができる神なんだということで、その信仰を持つということが大事ですね。そして20節に、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期すとあります。そして神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたんですね。不可能であればあるからこそ、神は死者の中から人を生き返らせることができる力を持っておられるですね。その無から有をお作りになることができるのであるから、なおさらのこと神様がここでご自分のことを行われるのだって言って信じて疑わなかったんですね。素晴らしいですね。今私たちがヘブロンにいるとしましょう。マムレの歌詞の、マムレがねいるところの樫の木のところに行ってですね、一人の100歳のおじいさんがですね、ハレルヤー、主よ、ハレルヤー、おー、主よ、ハレルヤーってこうやっていたとします。なんでそんな嬉しいんですか、インタビューしてですね、いやー、子供が与えられるんだよ、ハレルヤー、ハレルヤー、素晴らしいですね。もうお子さんが生まれたんですか。いや、まだ生まれてない。ああ、そうなんですか。じゃ、妊娠なされたんですか。いや、まだ妊娠してないんだよ。 なんかかなり年を召しておられるみたいですけども、何歳ですか。いやもうほとんど100歳でね。そして奥様は90歳でね、ほとんど。あ、ちょっとこの人危ないからちょっとどっか行こう。ハレルヤ。もう不可能だと思ってれば思ってるほどですね、神がその不可能を可能にしてくださるという信仰が与えられていて、まだ約束を自分の目で見ていない時に喜んだんですね。イエス様もトマスに、あなたは見たから幸いなの、見たから今信じたのですか、見ないで信じる者は幸いですと書いてあります。信仰が目で見たら信じるって言ったら信仰じゃないんですね。目で見ないから信仰で、望み得ない時に望むから信仰なんです。私たちいつも試されます。でもこのアブラハムのように本当に神から与えられたところの信仰というのは素晴らしいもので、本当に不可能であればあるということが分かっている時に、私たちはもうすでに与えられたものとして喜ぶことができるわけなんです。こうして神様が素晴らしいこの霊的な祝福の中にアブラハムを置いていますが、それとは対照的な出来事がこの16節以降、そして19章の最後にまで書いてあるんです。それは何かというと、アブラハムの甥ロトです。今まで見てきました、一緒にアブラハムとロトが一緒にアブラハムと旅をしたところからですね、私たちは見ていったんですね。そして途中でこのアブラハムがこのエジプトを行ってしまって、そしてまあロトも一緒に行ってしまったわけですけど、戻ってきて、そしてこのロトが持っていた羊とか牛の場所と、その牧する場所とですね、そしてアブラハムのこの場所がこの狭くなってきたから、こう分かれていって、それで彼はその時はエデンの園のように麗しかったと書いてある今の司会のところですけれども、ソドムとゴモラ、このソドムの町の近くに天幕を張るようになっていったというところを私たちは知っていますよね。そしてこのアブラハムはその時は悲しかったけれども、彼は神の約束を信じていくという歩みの中に生きていく、つまり目に見えないものに従って彼は生きていったけれども、ロトは目に見えるものに従って信仰は持ってたんですよ、彼も。けれども、そうですね、日本語で言ったら妥協という言葉がありますね。信じているんですけれども、目に見えるものにも引き寄せられながら生きていった人なんです。それで彼はソドムの近くに天幕を張って、そして問題が出てきたんですね。それは何かって言ったら戦争が起こったんです。でソドムの王も追われる身になって、そしてロトたちはその時はソドムの町の中にいたんですね。それで奪い取られてしまった。そしてアブラハムが助けに行ったわけですね。そこまで行ったんですね。そして今日見るところは、そのソドムの町自体が黒焦げですね、かまどのようになって滅ぼされるところを見るわけなんですね。でロトの結末を見るわけです。それでは16節をご覧ください。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていった。旅人ですから、そのこの見送るところまでのもてなしをしているわけですね。でソドムの方をの方に向かって登っていったわけです。そして17節に主はこう考えられた。その3人のうちの1人ですね。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。主は今からご自分がなされることを隠さずに話そうとお考えになったんですね。ヤコブの手紙のところでアブラハムは神の友というふうに呼ばれています。友達だ。 友達関係だったら隠すことがなく自分のことを話していくわけですよね。アブラハムがこの神の友となるぐらい、その交わりを持っていたわけです。アブラハムは神を信じていて、そして神に従っていく、神の中にいるところで神様も自分のことを明らかにしていったわけですね。このような関係って本当に持ちたいですね。神様との関係の中で、自分も神様に心を開いていき、そして神様もご自分のことをどんどんどんどん明らかにしていく。覚えてますか？イエス様が例えをお語りになった時に、そのいろいろ例えを話して、例えば種をまく例えですね、4つの種類の土にですね、この種をまいた例えで、この弟子たちに対してですね、このあなた方にはその神の国についてのことはわかるけれども、わからない人たちもいるんだよ。あなたたちにはこの意味は教えるけれども、それを聞いてもわからない人たちがいるんだよ。だから例えで話してるんだよっていうふうに、目で見ても見えず耳があっても聞こえない人たちがいるんだよというふうにイエス様がお語りになったんですね。そしてイエス様は十字架につけられる前に、あなた方が私の戒めを守るなら、私はあなた方の友ですよとお語りになりました。このようにイエス様との親しい関係にある人は、イエス様から多くのことを明らかにさせていただくという特権に預かっているわけですよね。そして今隠しておくべきだろうかとアブラハムに主が言われました。18節に、アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。そうですね、あの約束された通りです。そして私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。ここで神様が言われているのは、祝福される中でこのアブラハムが子孫に対して正義と公正、正しい道を行わせるようにするということが分かっているんだということを言っています。それの対照的にソドムとゴモラは不正がはびこっていたわけなんですね。20節でそこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。というふうに言っています。ソドムとゴモラの叫び。この悪いことを行っているということは、この前ですね、あの13章で見たところにも、ソドムの人々は横島なもので、主に対して非常な罪人であったというところにも書いてありました。そして具体的に何を行っていたか、読んでいくとわかるんですけれども、なんでソドムが裁きを受けたかと言いますと、これがユダの手紙のところに書かれているんですが、開かなくて結構ですよ。ユダの手紙というのはですね、ヨハネの黙示録、一番最後の黙示録の手前にたった1ページ、この1章しかないんですけれども、そこに書いてありますが、こう書いてあります。7節、またソドム・ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、見せしめにされています。わかりました。公職にふけて、不自然な肉欲。この不自然ってわかりますか？自然でない肉欲って何ですか？自然っていうのは男が女に惹かれて、女が男に惹かれるんですよ。わかります。これは、ホモセクシャルです。同性愛です。で、同じようなことをパウロがローマ人への手紙の一章のところで書いて言ってるんですけれども、 こういうわけで、この一章の26節にこう言っています。神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の世を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な世を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。この箇所を私は読んだときに、ああ、人って何にも変わってないんだな。今現在エイズとかって言って問題視されているけれども、昔もあったんだなということがよくわかり、ソドムとゴモラがこのことのゆえに裁きを受けるんですね。神様は憐み深い方です。忍耐されています。そしてすぐに裁きを下すようなお方ではないんですね。怒るに遅い方、情け深い神ということで、この出エジプト記にモーセに対して現れましたけれども、恵みを千代にまでですね、保つ方なんですね。でね、本当に人間の方がじれったくなるぐらい神様は忍耐強い方なんですね。なかなか裁きを下さない。だから神様も、ここでソドモとゴモラの叫び非常に大きくなって、その積み上げられているということが、叫びが届くところまで神様は何もなされていなかった、待っておられた、悔い改めを待っていてくださっているんですね。で、彼らも啓示を受けてるんですよ。どこで受けてるか知ってますか？ソドムの王がやってきた時に、メルキデゼクがエルサレム、サレムのところからの王様としてやってきて、神の啓示は受けているわけなんですよね。にもかかわらず彼らは何も変わっていなかった。そのような状態のところで裁く時を定めているんです。何も起こらないから、あ、神は裁かないんだと言って、私たちはですね、自分がこの悪を行うのをそのままにしているという、またもや勘違いをしてしまうわけですよね。
あ、なんでこういう悪いことやったって何にも起こってないじゃん、あ、大丈夫だ大丈夫だ。
でもそれは神様が無力なのではなくて、忍耐されているにしか過ぎないんです。必ず裁く時があるんだよ。それで、今、この知りたいのだと言いました。で、18章の22節、その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていたとあります。今、見つかりの2人が、ソドムの方へと向かいました。で、この19章に見つかりが出てきます。二人がね。そして今、主ご自身、主の使いが一人残ってるんですね。その主と、アブラハムがこれから、この、まあ、交渉をするみたいなですね、この会話を始めるんですね。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に、わかりますか？この近づいてですよ。だからこの主がいたところで、こう近づいてですね、言ったんですね。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？今、神様が、この主がですね、正義と公正を行わせるため、私は正義、公正の神であるということを、アブラハムに言われたわけですよね。そこでアブラハムはすぐにロトのことを思い出したんでしょう。そこでその正しいものと悪いものを共に滅ぼし尽くされるのですかという、その疑問を今アブラハムは言っているわけです。そしてこれは取りなしの祈りになっているわけです。私たちが気にする人たちのために祈っていく、そのモデルになっています。まず神のところに近づいてですね、そして私たちの効果的な祈りというのは、自分の願いとか自分の思いとか気持ちを神様に言うというよりも、神様のご性質というものに訴え出るわけです。今アブラハムは、あなたは公正な方だと言われましたよね。公正な方だったら今この状況はどうなされるのですかという訴えをしているわけです。これが上手な祈り方です。ダニエルもこのような祈り方をしました。ダニエルは、あなたは憐れみの神です。どうか今あなたの裁かれた本当に正しい裁きがあなた行われましたけれども、あなたは憐れみの方ですから、あなたの皆のゆえに 私たちのためじゃなくて、あなたの皆のゆえにどうかイスラエルとユダヤ人を憐れんでください、どうかまたエルサレムに戻らせるようにしてくださいと祈ったわけなんですね。このようにして神様が神様であるがゆえに私たちは祈っていく。例えば誰かの救い、本当にこの人のために祈っていきたいという時にですね、あなたは憐れみの神で滅びることを望まない神だ、悔い改めることを待ち望んでおられるとあなたはおっしゃっているじゃないですか。どうかそのようにこの人もしてくださいというふうに神のところに近づいて訴えることができる。これが取りなしの祈りです。そして今いいこと言ってますよね。正しいもの、悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるんですか。私たちもこういう疑問を抱かないですか。神様が裁きを行われる、その時にだってそこに正しい人もいたらどうするんですか。悪い人がいてその人たちが滅ぼされるってなら分かるけれども、正しい人がいたらどうなるのか。でこれはロトのこと今指して彼は話してるわけですけども、ちょっとさっき引用するのが忘れましたが、ロトってどういう人物かってさっき説明しましたけども、それ私は作り上げたんじゃないんですね。第二ペテロに書いてあるんですけどもこう言ってます。第二ペテロの2章のですね、6節、7節、8節、9節ってこう書いてます。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるんです。義人って書いてます。そして正しい心を持って痛めていた、痛んでいたのにもかかわらず彼は双心っていうか、なんとなくこうなんか引き寄せられるっていう、こういう妥協している人だったわけなんですね。でも正しい人で、なんで滅ぼし尽くされるんですかと。そして24節を見てください。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか。50人という言葉を言って、かなりその人数が多いところで非常に少ない人数がいて、その正しい者のためにあなたは顧みてくださらないのですかというふうに、まあ、交渉的にですね、彼は訴えています。そして25節、正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じようになるということをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。非常に正しいことをこのアブラハムは言って、主は答えられた。26節、もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人のためにその町全部を許そうとあります。これが神様の答えです。正しいものが少しでもいるのであれば、50人いるのであれば全部を許そう、つまり裁きは下さないよ。これが神様のお心です。正しいものがいるがゆえに、神様はすべてを、許されているというか、忍耐しておられるんですね。その正しいものがいたら、裁かないんです。全体を。で、これが、まあ、ノアの時もそうでしたけれども、まあ、先ほどのソドムとゴムラもそうなんですが、後に起こる火による神様の裁きの型になっています。正しいものって誰ですか。義人は一人もいないっていうのをパウロは言いましたよね。本当にいないんです。そのまま正しい人ってのはいないんです。でも正しいと認められている人たちがいます。見なされているのはキリストのうちにいる人たちです。この人たちがいる限り、全世界は神様によってまだそのように保たれていて、神様は忍耐をして待っておられるわけですね。で、この人たちが取り去られるときに、神様はご自分の 裁きを行われるということが、この終わりの時に起こるんだということで書いてあります。じゃあどのようにして取り除かれるかといったら、イエス様が再び戻ってきてくださって、空中にまでですね、私たちが引きキリスト者が引き上げられて、そこで主とお会いするというふうに書いてありますけれども、このようにして神様は正しいものがいる間はまだ裁きを下しておられないわけなんですね。で、このように神様のこう、なんて言うんですかね、寛大さというか、多めに見ておられるというか、おおらかさをですね、この聞いてですね、ちょっと意表をつかれたんですね。おっていうか、アブラハムが。で、そこでですね、アブラハムはこう言います。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや、50人の正しい者に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。ちょっとやばいと思ったんですね。45人だったらどうしようかな。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が45人を見つけたら、あ、やべやべ、もっと少ないかもしれない。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで、しつこすぎるかもしれません。どうか怒らないでください。私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が30人を見つけたら、彼は言った。この大胆だったんですね。ちょっと開き直って。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないでください。もう一度だけ、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。ここまで言ってアブラハムは安心したんですね。ロトがいて、ロトの妻がいて、そして娘が4人います。ちゃんちゃんちゃんちゃん。そして旦那さんが、その娘2人結婚したんですね。2人いて、あら、8人かな。でも、そのぐらいですね。だったらということで、分かりましたということで、彼はようやく神様のお考えになっていることが分かったわけなんですね。このアブラハムの姿を見てですね、私は非常に感心するのは、彼は非常に神様に具体的にですね、正直に祈りをしているということですね。ここまでこう、なんていうのかな、こう、活気のある会話っていうかな、このそういう会話になってますよね。で、私たちも具体的に祈りの中でこのようにして神様の御心をですね、知って、神様は一体どういうことをお考えになっているのかということを知ることができるわけなんです。これが非常にいわゆる霊的な人の姿です。あとでこのロトを見ますけれども、ロトは逆だったんですね。非常にこう、なんていうのかな、鈍いっていうか、まあ後で見ますけれども、でもアブラハムはそうではなかったですね。それで、次にですね、19章ロトの話に入っていきます。その二人の見つかいは、そのって書いてありますね、三人のうちの二人ですは、夕暮れにソドムに着いた。主ご自身はまだこのアブラハムと話している間にずっと歩いててですね、それで二人が夕暮れにソドムに着きました。ロトはソドムの門のところに座っていた。門という言葉が旧約聖書の中で出てきたら、それは役所というのをお考えになってください。昔は城壁があって、そして敵から守られていたように、町があったら城壁がありました。そしてその入り口が、門のところに役所があったんです。だから例えばルツもですね、あのルツ記を見るとボアズがですね、この門のところにいた時に、この自分の親戚から通りかかって、そして長老たちによってですね、その手続きをしていくっていうことが出てきますけれども、門がいたわけです。で、今は門のところに座っていたというのは、彼は役所で仕事をしていたということがわかります。ちょっとこう、お偉いお役人にソドムの町でなっていたんですね。彼が はじめはソドムの近くで天幕を張っていた。で次にソドムの中に住んでいた。で今はソドムの門のところに座っていた。このぐらいはいいやって思ったら、いつの間にかこの世の思い煩いというのはですね、私たちが知らないうちに入ってきて、自分が意識しないところでいつの間にかこのようにしてどっぷりと使っているという状態になるわけなんです。ちょうどイエス様がお語りになったこの茨ですね、雑草が生えているところの土ですね、どんどんどんどん生えていくわけですよね。知らないうちにですね、この刈り取らないからですね、知らないうちにその本当に育っているものをもですね、このダメにしていってしまうということが今ここで起こっているわけですね。そしてロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。このアブラハムの時と全く同じことをしていますですね。この旅人を迎えるわけですね。そして言った、さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち帰り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。同じこと言ってます。すると彼らは言った、いや私たちは広場に泊まろう。ちょっとこの先ほどのですね、この、その見つかりはですね、アブラハムのところにはそのまま入っていきましたけれども、このロトのところはいやいやそんなことはないというふうに言ってますね。事務的になってますね。で3節、しかし彼がしきりに進めたので彼らは彼のところに向かい彼の家の中に入った。なんでロトがしきりに進めたかっていうのは後で理由がわかります。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。彼らが床につかないうちにですね、夕暮れに彼らが来て、そして夜になってきました。床につかないうちに、結構早い時間だから夕暮れに来たわけですから、まだ 2、3時間とかですね、4時間とかそのくらいしか経ってないでしょう。町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。わかります？ここでよく知りたい、お知り合いになりたいっていうことじゃないですよ。ここで言ってるのは性的関係を持ちたいのだって言ってるんです。考えてみてください。若者から年寄りまで町中の者たちがやってきて、肉欲、情欲に支配されてですね、その男たちのところに無理や、男たちとそのような関係を持ちたいというふうに要求しているような状態です。ここまでひどくなってるんです。いやー、ひどいな。これだったら裁きを受けるな。でもこういうことが実に世界の各地で現在でも起こっているわけですね。まあ、アメリカにいたのでアメリカ、あの話をしますとですね、アメリカではもうこれが一つの既得権益になっているんです。その同性愛者の人たちが、そして、合法的に結婚をできるようにですね、働きかけて一部ではそうなっているんです。そして教会の中で同性愛は罪であるというふうに言ったら、それは差別発言ということで、この罰せられるまで言ってないですけども、そういうような動きさえ出てきてるんです。要求して要求して要求して、そこまで言ってるんですね。そして、同性愛というのは仕方がない病気なんだからとかなんだかって言ってますけれども、まあ、ちょうどですね、私この英語のですね、この資料を取ってきたんですけれども、そこに書いてあるんですけれども、恐ろしいですね、読んでたら。なんか綺麗事のように見えますけれども、彼らが関係を持っている人っていうのは生涯の中で何百人とかっていう人がかなりたくさんいるんです。もう会ったらやっちゃう。そういう感じです。こういう状態になってて、ここで書かれているソドムの状態っていうのは現に世界、今の中でも起こっているわけなんですね。で、このようなところにロトがいるということ自体が 間違ってるんですが、ロトは正しい心を持っていながら、そのこの世的になることによって彼らをなだめるというか、彼らの気を引かせようという、そのような方法でですね、この彼らを導こうと思ったんですが、これは大きな間違いなんですね。聖書の中に、不信者と信者との区引きが合わないと、そしてその書いてありますね、この結びつきができないんだよと、ベリアルとキリストの間に何の結びつきがあるんだと、悪霊の宮とその聖霊の宮との間に何の結びつきがあるんだ、汚れから離れなさい、そのように言ってます。でもロトはそうじゃないよと、ね、その中にいて、そしてその中において神様をこう消化していくんだというような感じでこの思っていたわけですけど、それはダメなんですね。うまくいかないんですよ。で、次をご覧ください。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。そして言った、兄弟たちを、ほら兄弟たちをって呼んでますよね、こう、あの、新、あの、こう、彼らをよく思っているんですね。どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私はまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。とんでもないですね。とんでもないです。自分がまだ結婚していない娘が二人いるから、その娘をないかようにでもしてくださいと。そして、この旅人をには何もしないでくださいというように、もう価値観がめちゃくちゃになっています。で、この似たような話が四世紀の最後の方に書かれているんですけれども、そこでも似たようなことは、まだその、その男を知らない女がいるから、それで満足してくださいというようなことが書いてあるんですね。なんとそれはイスラエルのベニヤミン人の人たちがこうやってきて、そういうふうにしようとしたんですけれども、このようなもうめちゃくちゃなことになっているわけですね。で、イスラエルの神、そして新約聖書ではこれキリストにあってですね、この女の人の尊厳が一気に引き上げられているんですね。もしこの方がおられなかったら、状況はこういう状況なんです。道具ですよ。動物よりちょっと上ぐらいですよ。そのような状況の中に、だから本当に神様が憐れみによってですね、今その何ですか、尊厳というのはある程度保たれているわけですけれども、人間が堕落するとここまでになるんだよということなわけですね。そしてこのようにしてなだめようとロトは努力したんですけども、全然なだめられてません。9節。しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。欲望がここまで来てますね。そしていいですか、よそ者として来たくせに裁きつかさの役人ですよ、つかさのように振る舞っているというふうに言ってですね、そのロトの善意っていうか、いわゆる善意っていうのは全然届いていないんです。証の力がなくなってるんです。イエス様があなたは世の光です、地の塩ですって言ったんですね。光の中にいなくてどうして証をすることができるか。で、地の塩ですよね。この塩の効き目がなくなっているのに、なんで証をすることができるのか。全然できてないわけですね。そしてするとあの人たちが手を差し伸べて、あの人たちの見つかりのことです、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいる者たちは小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、何らかの方法で見つかりがですね、その目つぶしを食らわせました。で、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てたとあります。で、このように疲れ果てている間に急いでですね、この二人がロトに言いました、他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの息子やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前に大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。自分たちが来た理由を今ここで話しました。そして今身内の者を集めなさいと、身内の者たちは救われるから、そこから連れ出してここから逃げなさい、そうしたら裁きが来るからと言ったんですね。 出ればいいですよね。ところがですね、出たくないんです。14節、そこでロトは出て行き、娘たちをめとった息子たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるのだから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われたですね。彼の婿たちがいたわけです。このもうすでに結婚しているところの娘のところに行ったわけですね。出なさいってこう言ったわけです。でも冗談のように、何言ってるんだよというふうに思われてしまったわけなんですね。神の怒りがあるということを聖書ははっきりと書いてあります。もうすでにその怒りは現れているんだということを聖書に書いてあります。その怒りの現れというのはさっき読んだ箇所なんですけども、その不自然な関係を持ってですね、その結果を招いているとか、その今のこの本当に堕落したというか、いろいろな人間の問題ですね、そういうものがあること自体がもうすでに神の裁きなんだということが神の怒りの表れだって書いてありますけど、そして神が本当に怒りをですね、この地上に表すんだよ。でも救われることができるんだよ。イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというふうにイエス、パウロがこのピリピのところのこの牢屋の監守に話したわけですね。けれども今ここで見るように、何言ってんだよ、怒り裁き、何言ってるんだよ、冗談言わないでよというふうに、今の生活に満足している、そしてこの今の富生活ですね、それに満足してしまっているとですね、このようになってしまうわけなんです。今がおかしくなっているということさえもですね、この分からなくなっている。そして今に満足している、それでその機会を失ってしまうわけですね。そこで15節をご覧ください。夜が明ける頃、夜になってですね、もう夜が明けてしまう。だからロトは夜の間にですね、一生懸命言って説得したんですけども、それが無理だった。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおうですね。もう親戚はいいから、あなたとあなたの妻と、そしてまだ結婚していない二人のその娘を連れ出しなさいと。16節、なんとしかし彼はためらっていた。わかりますか、このアブラハムとロトの違いですね。大きく違ってますよね。アブラハムは積極的に神の前に行った、あのアブラハムを見るけれども、ロトはためらっていました。私たちがこの世のこの何て言うんですかね、この煩いっていうのをこうの中にいるとですね、霊的に鈍くなっていくんですね。で、神様が何か言われてても、はあまあいいか、何か祈るあるけど、ああどうしようかな、祈る、ああなんかめんどくさいな聖書、あ、まあ、いやこうなってっちゃうんです。で、これがこのロトの姿です。で、ためらってた。すると、その人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ、主の彼による憐れみによる、そして彼らを連れ出し町の外に置いた。憐れんでくださってるんですね。それでも神はロトを憐れんでくださっています。ロトが神に対する信仰があります。また後で書いてありますけど、アブラハムの取りなしの祈りのゆえにですね、この神様がその祈りを聞いてくださって、神様がロトを憐れんでくださって、こうやってギュッと手を掴んでくださった。もう私もここでですね、こうすごく共感するんですけど、無理やりですね、何かある場所にですね、ある場所ってかある状況からですね、こう抜き出されてですね、なんだせっかくこれ楽しんだのに、ああなんでこんな風になっちゃったんだろうって思う時あるんですよね。でも神様の憐れみだな、これがなかったら僕はあそこからですね、強制的に出されることはなかっただろうというふうに思うわけなんですね。で、これ神様がですね、こう見つかりをこう出しました。そして彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った、命がけで逃げなさい、 後ろを振り返ってはいけない。この定地のどこででも立ち止まってはいけない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。とあります。ロトは彼らに言った主よ、どうかそんなことになりませんように。鈍いですね。ご覧なさい。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこのこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。ここで彼は願っていますけれども、この祈りさえも聞いてくれるんです。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでも、あなたの願いを入れ、あなたの言う、その町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまで、私は何もできないから。それゆえ、その町の名は、ツワルと呼ばれた小さいという意味ですね。このツワルが、その派生した言葉ですね。小さいという言葉から。でこのようにして、神様は、ロトを憐れんでですね、彼が本当に出て、彼らが救われるまでですね、このようにして、この裁きをですね、下すことをなされなかったわけです。そして太陽が地上に昇ります。太陽が地上に昇った頃、ロトはツワルに着いた。その時主は、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と定地全体とその町々の住民とその他の食物を皆滅ぼされたとあります。この主が、アブラムと話した主がですね、この遅れて来られたわけです。そして天の主のところから、つまり父なる神からですね、この火と硫黄を降らせたわけですね。そして、一気に黒焦げになってしまいました。イエス様がこう言われました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。人の子っていうのはメシアの時、この方が現れる、つまり再び戻って来られる時にも同じなんだよ。普通に買ったり飲んだり食べたりめとったりという生活をしているんだよ。しかしロトが出されてから、その日が降ってくるんだよということが書いてあって、終わりの時にも同じことが起こるよということを言ってるんですね。で、先ほど読んだ第二ペテロの2章の9節にもこう書いてますが、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるから、救い出してくださいよ。そのロトでさえも正しい人であった、正しい心で痛めていたロトでさえも引き上げてください。引き出して救い出してくださる。という働きがあると同時に、今普通に暮らしている平穏な生活というのは突如として破壊が訪れるんだよということなわけなんですね。そして次に、また重要な教訓になるような出来事があります。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、塩の柱になってしまった。せっかく逃げたのに、ロトの妻は振り返りました。ただここでの振り返るという言葉の言語、ヘブル語は、じっくりと見るという言葉、もっと言うと、後ずさりしていくという感じです。娘二人とロトは急いで歩いていきました。小走りな程度だったのかもしれませんけれども、ロトの妻はソドムが大好きで、
なんで出て行かなきゃいけないのよ
というふうにやって距離が少し離れていったんでしょう。 そしてその距離が離れていたところでダーンと来て、潮の柱とありますけれども、視界が今もありますが、それがですね一気に蒸発して、潮がバーンと彼女にかかって、そしてその潮の柱になってしまった。今視界のところに行くと、たくさんロトの妻と言われるこの柱がですねあるんですけれども、どれも信憑性がないんですが、でもその視界の中に、その今 の, あの昔のですねソドモとゴモラがこの埋まっているというふうに考えられています。今このようにして振り返ってしまって、イエス様がこう言いましたよね。ルカによる福音書の17章なんですが、ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。これどういうことか。自分の命を救おうと思う。なんでロトの妻が自分の命を救おうと思っていたのかっていうのはどういうことかって言ったら、今の命ですよ、生活ですよ、それから離れられない、世を愛する、自分のこの命をですね、これ否むのではなくて、それを肯定し救おうとし、自分を何とか生かしていこうとする、自分のプライドとかですね、その自分のものですね、それを救おうとするものは失うんだよと。で、それを失うもの、ロトと二人の娘は、それを否んだわけですよね。は、救われるんだよ、ということなんですね。だから、ロトの妻、せっかく神様に機会が与えられてるのに、私はこれが欲しいというふうに言ってたら、失われるんですよ。永遠の命を失ってしまうわけなんです。そして、翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った、このアブラハムがですね、神様とこう交渉したあそこですね、あそこに立っていたら、彼がソドモとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上がっていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破滅の破壊の中から逃れたというふうに書いてあって、かまどのようになってしまった。ですね、アブラハムはそれを、見て、いました。その後ロトはツアルを出て二人の娘と一緒に山に住んだ。彼はツアルに住むのを恐れたからである。ツアルの町に誰かいたのでしょうか。それを恐れました。そしてなんと山に住んでったんです。彼は二人の娘と一緒にホラー穴の中に住んだ。あの地域にですね、ホラー穴がたくさんありますけれども、もういろんなところあるんですね。だからダビデがエンゲディっていうところだ、あそこも視界のところですね、たくさんのホラー穴があってこう隠れることができたわけですが、でそのホラー穴に入りました。で、そうこうするうちに姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男の人などいません。もう世界が破滅してもう誰もいないっていうか、周りにはもういなくなったっていうふうに思い込んだのでしょうか。さあお父さんに酒を飲ませ一緒に寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。とんでもないですね。続き読んでみますね。その後その夜、彼女たちはお父さんに酒を飲ませ姉が入っていき父と寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父に寝て身を寝た。このようなせっかく救い出されてるんですけれども、娘たちにはロトが信じていたものは全然伝わっていなかったことがわかりますね。ロトは何の証の力もなかったんだ。で、ロトの結末、ここでロトの話が終わっちゃうんですよ。あの一緒にアブラハムと行った時からのこの違いを見てください。妥協をするとこうなっちゃうんだという、この結末が ここに現れて、かろうじて救われます。自分自身は救われます。でも、証が全然立てられていない。そして、このアブラハムはですね、今から男の子が生まれるという、その、本当に霊的に祝福された中にいるのと、もう正反対のところにいるわけですね。第一ヨハネのところにですね、これとっても大事、ま、風邪引いてもいいかもしれませんけども、第一ヨハネの2章の15節に、16節ですね、17節も見ますが、世も世にあるものをもう愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでもなくなります。世を愛するな。世を愛する者は神を愛していないと。これは道地から出たものではないよ。で、その世を愛するって何かというと、目の欲、肉の欲、そして暮らし向きの自慢だよということを言っています。そしてこの後で身ごもった後の話を読みますけれども、ロトの二人の娘は父によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖であると書いてありますが、このモアブ人とアモン人、イスラエルの後の敵となっていきます。いろいろと戦争をしてですね、いつも何か、このイスラエルが大変なことになっていくんですね。今のヨルダンに住んでいる人たちがあそこら辺のモアブとこのアモンのあの地域になりますけれども、本当に最後の最後までロトは大変でした。で、これがロトの妥協なる結末だったということであります。光の中を歩みなさいと、光の子供として歩んでいきなさいとパウロは言いました。で、神は光であられるように、あなた方も光のうちにいるならば、あなた方は神と交わりを持ち、御子キリストの血があなた方を清めますと言われたんですね。で、もし私たちがその世の影響を受けていたのであれば、その第一ヨハネの今私一章を引用したんですけども、その続きにこう書いてありますね。罪がないと言ったらあなたはね、自分を欺いていると。しかし自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、あなた方の罪を許し、そして全ての不義からあなた方を清めてくださいます。この清めですね、本当に具体的に告白して、神様、これを私はしています、こういうことを思っていますと言って、神様の前で悲しむときに神様は許してくださいます。それはキリストの血によって許してくださいます。その血によって私たちは清められ、世から離れる、罪から離れることができ、そしてあとは御言葉ですね。詩篇のところに、若い者はどのようにして自分を清く保つことができますか。神の御言葉を守ることです。そしてイエス様が、あなた方は私が語った言葉によってもうすでに清いのですと言われました。この中にあって私たちは清さを守っていくことができ、世からそのいる、世の中にいるんですけれども、世に属するものでなくなるわけなんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。本当に私たち弱いものです。イエス様が言われました。心は燃えているが肉は弱いのですとイエス様が言われました。本当に正しいことをしたいと願っても、その正しいと思ってないことを行ってしまう弱さを持っています。けれども主よ、私たちはすでにキリストと共に死にました。そして新しい人として作られました。私たちがそのことを思い起こして、どうか、次に誘惑が来るときに、しっかりと抵抗し、あなたに従っていくことができるように助けてください。そしてあなたはその力を与えてくださっています。すでに与えてくださっていることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。